今日の説教題は、狭い門から入りなさいです。今日は門についての話をしていきたいと思います。先週も有名な方、芸能人の方で亡くなられたというニュースがいくつもありました。最近でも私と同じぐらいの年の方も、同じような仕事をしておられる方も亡くなったというニュースがあって、驚いたりびっくりしたり、まあ一緒ですね、驚くのとびっくりするな、悲しく思ったりすることもありました。いつか私たちは生涯を終える日が来ます。それはその方々のように急に来るか、あるいは老衰を経てゆっくりと来るか、どちらかです。私たちはそのことも念頭に置きながら心の備えをしておく必要があります。教会に来ながら、また聖書を学びながら、死に対する準備がもしできていなかったとするならば、それはとても残念なことでありますし、牧師としてはとても申し訳ないことに感じます。ですから今日はそのことを考えて、もう死んだ後のことだけではなく、今どういう生き方をするのかということをお話をしていきたいと思います。亡くなられた方に対してのコメントとして、きっと誰々さんはもうすでに亡くなった、なんとかさんと天国で一杯やってるよなどというコメントをすることがあります。そういうのを聞くことがありますが、実はそう簡単なことではありません。天国にすべての人が行けるわけではない。天国に行くために必要なことはどういうことなのか、天国に行く前からこの世において豊かな生き方をすることができます。真の生き方をすることができます。今日はそのことを話をしていきます。聖書はマタイによる福音書7章とルカによる福音書13章をお読みしていきます。プロジェクターに出ますので、そこを見ていてください。マタイによる福音書7章の13節と14節、そしてちょっと飛ばして21節と23節を最初に読みます。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道も広い。そしてそこから入る者は多い。命に通じる門は狭く、その道も細い。そしてそれを見出すものは少ない。21節。これイエス様言われている言葉ですが、私に向かって主よ、主よというものが皆天の国に入るわけではない。天におられる私の父の御心を行うものが入るのである。その日には大勢の者が私に、主よ、主よ、私たちは皆によって預言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をたくさん行ったではありませんかと言うであろう。その時私は彼らにこう宣言しよう。あなた方のことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れ去れ。ルカによる福音書13章の22節から30節。イエスは町や村をめぐって教えながらエルサレムへと旅を続けられた。すると、主よ、救われる人は少ないのでしょうかという人がいた。イエスは一同に言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。その時あなた方はご一緒に食べたり飲んだりしましたし、私たちの大通りで教えを受けたのですと言い出すだろう。しかし主人は、お前たちがどこのものか知らない、不正を働く者ども皆私から離れよと言うだろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されているのを見て、そこで泣きわめいて歯ぎしりする。そして人々は東から西から、また北から南から来て、神の国で宴会の席に着く。そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもある。以上です。 これらの2箇所はイエス様が言われた、多分イエス様一度だけ教えられたのではないと思います。何度も教えられた内容だと思いますけれども、その内容をマタイによる福音書が記し、またルカが後に別の形で記したものということができるでしょう。そして今日申し上げたいこと、これは私たちは狭い門から、あるいは戸口から入っていかなければならないということです。覚えるべきいくつかのことがありますので、それをお話ししていきたいと思います。まず第一番目、それは救われる人とそうでない人がいるということです。個人的に言うならば、全ての人が天国に行けますというふうに言いたいです。しかしイエス様は明確にそうではないと語っておられました。今見た通りです。イエス様は死んだ後、全ての人が天国に行くとは言っておられないんです。主よ主よというふうに言う人が言えば、それだけで天の御国に入るわけではない。天におられる私の父の御父の御心を行う者が入るというふうにイエス様は言われています。マタイ福音書、ルカ福音書13章22節では、入ろうとしても入れない人が多いのだ、これ24節ですね、というふうに言われています。神は愛ですから、すべての人を天の御国に導きたい、それ間違いありません。そして牧師も神父様方もそのために今、すべての方々を天の御国にお導きしたい、神とつながることで神の国に入ることができるようにする、それが牧師の働き、そしてまた神父様方もそのために働いておられるわけです。しかし神の正義、神の義があります。神は過ちをそのままで認めることはありません。すべての方を手に入れたいけれども、入れることができないんだというふうに教えてくださるんです。例えば大学入試、大学入試はどうやって選別がされるのかというと、全ての人を入れてあげたかったとしても、昔は大学ができた頃、11世紀、12世紀の頃は入学試験というのはありませんでした。一番最初の頃は先生に直接コンタクトをして、先生が OK って言えばそれで入れていましたが、大学が大きくなるに従って入学資格というのはできてくるようになりました。そして今ではいろんな科目がありますけど、それ大学によって違いますが、科目の点数でそれが定められます。あるいは推薦入試であるならば、高校時代の評点、推薦状、そして推薦入試の時に行われる試験および面接によって誰がその大学に入るかが決まるでしょう。教会で教会員になりたい時はどうしたらいいのか。三位一体の神を信じ、イエス様を罪からの救い主として信じ、人生の主と信じて、それにふさわしい生き方を志していく、完全にできなくても志していくことで洗礼を受けて教会になっていかれます。そして天に入っていく備えをそこからしていきますが、それだけで全ての人が天の御国に入れるわけではない。主よ主よというものが皆天の御国に入れるわけではない。そうではなくて、御父の御心を行う人が入るんだというふうにイエス様は言われています。例えばプーチン大統領、彼は幼児洗礼を受けたということが言われています。そして彼は人の前で十字を切ります、ロシア正教の。しかし神の御心を行っているかどうか、どう思われますか。皆さん、私が知る限りでは行っていないように見えます。いや、プーチン大統領ほどの戦争をしているわけじゃないし、自分はそこまで大きな悪は行っていないと言われるかもしれません。きっとそうだと思います。しかし救われない人が多いとイエス様は言われる。じゃあどうしたらいいのでしょうか。2番目に行きましょう。イエス様が言われたのは、狭い門から入りなさいということです。狭い門から入りなさい。次の画像を出してください。あ、その次かな、4番目になってます。最後の方に、そこですね。はい、ありがとうございます。狭い門、右側が狭い門で、左側が狭い戸口ですけれども、 この2つの表現が使われています。マタイによる福音書7章の13節では、狭い門から入りなさい。ルカによる福音書13章22節では、22節以降では、イエス様は狭い戸口から入るように努めなさい、24節ですね。狭い門と狭い戸口、言葉は違う言葉が使われていました。ギリシャ語で確認しましたが、基本的に同じと考えていいと思います。ここで門という言葉が使われている言葉というのは、プレイという言葉が使われていました。で、これはドアでも使われますし、門、あるいは神殿や町のゲートがありますね。城壁があって、そこから入っていく。そういう時に使われる言葉です。ルカによる福音書の戸口、それは建物の入り口という意味で使われる言葉、スーラという言葉が使われていました。違う言葉が使われていましたが、でも内容としては同じと考えていいと思います。特に右の狭い門、これ随分狭いですね。で、これは見つけるのもきっと難しいと思います。だからイエス様は、狭い門から入りなさい、そこから入る、その通じる門は狭く、その道も狭い、そしてそれを見出すものは少ない。きっと魅力的にも見えないんだと思います。探さなければ見つからないんだと思います。ぼーっとしては見つからない。滅びに至る門は大きく、道も広い、メインストリートにつながっているのでしょう。あえてこの狭い門から入っていかなければならないということを言われました。どういうことか、一つにはこれだけ狭かったらいろんなものは持って入れないですね。すごい大きいリュックサックとか、なんかスキーのなんかこの横にしては入れない、縦だったら行くかもしれませんけど、重荷は下ろしていかなければならない。自分の身一つで入っていかなければならないでしょう。実はマタイ福音書、イエス様この狭い門から入りなさいと言われた直後、7章の15節から20節では2種類の木についての話をしておられます。良い実を結ぶ良い木と、悪い実を結ぶ悪い木。良い実が悪い木から取れることはない。で、悪い木は良い実を結ぶことができない。どういうことか、悪い生き方をしてたら普段からいい結果は出てこないということです。普段から習慣的に良い生き方をしていく必要がある。2種類の木について話をされます。そしてその後また2種類の人々について話をされています。同じく7章の24節から27節、イエス様の言葉を聞いて、教えを聞いて、これ三条の水訓って呼ばれます。マタイ福音書5章から7節に、7章にかけて三条の水訓、あるいは至福の教えなどという言い方をする場合があります。英語だとビアティチュードという言い方をしますけれども、これを聞くだけで、一応聞くんです、聞くだけで実行しない人は、家を基礎工事をきちんとしないで砂の上に家を建てた愚かな人に例えられています。で、イエス様の教えを聞いてそれを実行した人は、しっかりとした基礎工事を行った岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えられるというふうに言われています。そしていつの日か洪水が押し寄せます。あるいは聖書に書かれてませんけど、日本だと地震が来ます。その時に基礎工事がきちんとされてない場合は間違いなく倒れます。悪い木といい木、愚かな人、ちゃんとした基礎工事、イエス様の土台の上にいない生き方をし、聞くんですよ。話は聞いているけれども、そういう生き方をしない、そういう習慣を持ってない人と、そういう習慣を持ってそういう生き方をしていく人を対比的に語っておられます。そしてまた、広い門から入る人と、狭い門から入る人、これも対比的に語っておられます。終わりの時は来るんです。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、戸を叩いて開けてください、開けてくださいと言ってももう遅いんだということをイエス様は言っておられます。終わりの時というのは来るんです。それは2種類の意味であります。個人的に、あなたが自分の生涯を終える日が来ます。交通事故か病気か老衰か、どういう形か 終わりの日は来ます。急に来るかもしれない。20代で来るかもしれない。50代で来るかもしれない。70代80代で来るかもしれません。それと同時にイエス様がもう一度帰ってこられる最後の審判の時というのはあります。イエス様が一度来られた、それがファーストカミング、クリスマスです。人として天から下って来られたのはクリスマスの時、イエス様はもう一度来るというふうに言われています。それをセカンドカミングというふうに言います。再臨、再び望むと書いて再臨というふうに言います。でイエス様はその時最後の審判をなさいます。その当時まだ生きている人もいるでしょうし、もうすでに亡くなられた方々もいらっしゃるでしょう。すべての人をイエス様は裁かれる。その最後の扉が閉められる時が来る。それが来てからでは遅いんだというふうに言われています。いやイエス様、あなたと交わったじゃないですか、あなたの教えも聞いたじゃないですかと言っても、あなた方のことは知らないというふうに言われる。でこのマタイとルカに共通しているのは、不法を行う者ども、あるいは不正を行う者ども、皆私から離れよというふうに言われています。この当時、いや1世紀にイエス様のその話を聞いた、この教えを聞いた人たちは、これを聞いてイエス様の話直接聞き、直接見、あるいは食事もした人もいるでしょう、イエス様と。そういう人は言われたことをストレートにそのまま受け取られたでしょう。じゃあ今生きている我々はどうか。イエス様を肉眼で見たことはないし、一緒に食事をした経験もありません。しかしイエス様の教えは聖書を通し、あるいは教会を通し受けています。そしてイエス様のことを主よ主よと呼ぶこともあるでしょう。しかしそうであったとしても、教会に来ていても、主よ主よと言っても賛美歌を歌ったとしても、あるいはお祈りをしていたとしても、不法を行う者ども、私から離れていけというふうな言葉がここに記されているということを覚えなければなりません。結構これはシリアスなことです。深刻なことです。どんな生き方を私たちがしているかというのは問われているんです。だから先ほど申し上げた、ある国の指導者のように洗礼を受けていて十字を切ったとしても、その人が天の御国に導かれるわけではない。同様に我々も同じ基準が当てはまるということです。ルカによる福音書では、マタイ福音書は狭い門から入りなさいと書かれていますが、ルカによる福音書では狭い戸口から入るように努めなさいというふうに書かれています。努力しなさいという言葉です。ここで集中して努力してできるようになりなさいという言葉がここでは使われています。狭い門から入るということ、それはイエス・キリストが何を教えておられるのか、そのことがたとえ地味であっても、多くの場合地味だと思うんです。すごく目立つことでもないし、有名人になることでもないし、逆に言うと天の御国に入るために有名人になる必要はないし、すっごく大きな働きをする必要もない。だけど地味であっても誠実な生き方をしなければならない。聖書の中で一番大切な教えってのは何ですか？聖書全体の中で一番大切な教え、最近礼拝の中では言ってませんけれども、もういつも毎週のように言ってました。そして私のキリスト教概論ではこれが答えられないと再履修になります。二つの大切な戒めは何ですか？一つは何ですか？そうですね、神を愛することですね。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神を愛しなさい。神の愛を知り、神を愛すること。そしてもう一つは、もう一つもいきますか、はい、はい、隣人を自分のように愛することです。もうそれに尽きるんです。聖書全体の教えがこれに集約されるというふうにイエス様は言われました。神の愛を知り、神を愛すること、そして隣人を、周りの人たちを自分のように愛すること、これが中心です。そういう生き方をしていくときに不正や不法を働くことはできない。そういう生き方をしていくときに人々を戦争に駆り出すことはできない。そういう生き方をしようと心がけるときに自己中心的なままでいて、両親が痛むこともないということはないでしょう。 狭い門から入りなさい。それもっと言うとどういうことなのか。それは3番目の点に我々を導きます。第3番目の点、この狭き門というのはイエス様のことです。イエス様はご自分を門に例えておられます。次を出してくれますか。ヨハネ福音書10章の7節から、イエスはまた言われた。よくよく言っておく。このよくよく言っておくという言葉を言われるときは、イエス様本当に大切な話をされるときです。私は羊の門である、私は門であるというふうに言われた。今先ほどお読みした礼拝への招きの言葉、そこにも主の門という言葉が使われていました。私は羊の門である、私より前に来た者は皆盗人であり強盗であり、ある。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。9節、もう一度出てきます。私は門である、私を通って入る者は救われ、また出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは盗んだりほふったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を得るため、しかも豊かに得るためだよ。この羊というのは皆さんや私のことを表しています。聖書では羊というのは中東ではよくいる動物でした。日本ではあんまり羊飼ったことあるっていう人いないと思います。皆さんの中で羊飼ったことあるっていう人いないと思います。授業で聞いたときに羊飼ったことある人って一人だけいます、今までで。その人はモンゴルからの留学生で本当にいっぱい羊を飼っていた。だから羊のことをよく知っていましたが、日本であんまり羊はそれほどいませんね。いないけれど、羊って大体いいイメージ持ってると思います皆さん。なんかモコモコして可愛い、あなた羊みたいですねと言われると悪い気がしないっていう人はいると思います。子羊みたいですねという。でも羊っていうのはあんまり頭は良くないんです。実は。頭も良くないし、目もよく見えてない。一匹が走り出すとなんかよくわかんないけど一緒に走ります。羊は走るのも遅いし、野獣に襲われるとすぐにやられてしまいます。角も一応ありますけど鋭くありませんし、牙もあるわけではない、爪もすごいわけではない、すぐにやられてしまいます。羊は倒れると自分で起き上がれないこともあるそうです。なので羊に例えられているというのはそれほど褒めてくれているわけではないのかもしれません。羊は羊飼いを必要とします。そしてイエス様は言われます。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てますというふうに言われる。そしてイエス様は私たちのためにあの十字架で本当に命を捨てられたんです。命を懸けて牧草地へと、豊かな地へと、静かな水、聖書の中で水っていうのは、この静かな水っていうのは美しい素晴らしい例えで語られています。我々は滝のような激しい水も好きだと思いますけれども、聖書の文化では静かな水っていうのは美しいものと素晴らしいものと考えられています。その水へと導いてくださり、豊かな牧草地へと導いてくださる、天の御国へと導いてくださる良き羊飼いであり、また門である方、それがイエス様である。イエス・キリストを通してでなければ誰も父なる神の身元に行くことはできません。イエス様を通してでなければ誰も天国に入ることはできないんです。私たちはそのイエス・キリストのもとに来る必要がある。そしてイエス様が教えてくださったような生き方をする、それがこのさっきの細いあの門を通って生きる生き方です。イエス・キリストという門を通っていくときに、イエス・キリストの性質を帯びていきます。それは神の愛に生き、神御父を愛し、隣人を自分のように生きる生き方、人を許す生き方、情け深くある生き方、恵み深くある生き方、礼儀正しく親切である生き方、寛容である生き方、これはイエス様のご性質です。そして天の御国の方々は、イエス様を通して天の御国に導かれた方々はそういう性質を持っておられます。 私たちはイエス様のもとに来、イエス様と共に歩み、イエス様という戸口あるいは門、狭き門を通っていくときに不必要なものが削ぎ落とされていきます。そしてそのような性質を帯びて生きていくんです。不法を行わず、不正を行わず、神を愛し、隣人を愛して生きる、そういう生き方をしていきたいと願う人が洗礼を受けます。そしてクリスチャンとして歩み始めます。完全ではありません。失敗をします。だから毎日毎日、毎週毎週悔い改めながら天の御国に向かう歩みを続けていきます。そして生涯を終えた時、時が来た時に御父によって天の御国に招いていただくのです。ですから一回だけ信じますって言えばそれでおしまいというわけではありません。そういうふうに生き続けることが必要です。天の性質を帯びて生きる、隣人を愛しながら生きる、羊の門を求め続けながら生きる、イエス様と共に歩み続ける、そのために必要なのが、必要というよりは有益なのが朝起きてする二つの祈りです。これはしょっちゅう言ってますね。朝起きてする二つの祈り、それは今言ってくれた二つのこと、すなわち神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、それを祈る。目が覚めたらすぐに神様に、神様、今日この日あなたの愛のうちにあなたを愛することができますように、そして隣人を自分のように愛することができますようにと祈ってから足の裏を床につける。やってますか皆さん。今日は手を挙げてくださいと言いませんけど、それを習慣にすることです。一回だけじゃなくて毎日毎日毎日毎日、私もう何年もこれ続けてます。そして外に出ると空を見上げます。今日のような美しい空を見上げて、天を見上げて主の祈りを祈ります。さっき祈った主の祈り、天に増します、我らの父を願わくは皆をあがめさせたまえ、あるいは天にいらっしゃる私たちのお父様、お名前が聖とされますように、 Our Father who art in heaven というふうに祈る。神を見上げながら祈る、あの主の祈りは私たちをキリストのシェイプへと導いてくれるものです。天の性質へと導いてくれるものです。いわば素振りのようなものです。野球選手で素振りをしない選手は、まあ、いるかもしれませんけれども、体制することはできません。プロの一流の選手はものすごい素振りをします。テニスでもそう、卓球でもそう、素振りの型ができてない人がいいプレイヤーになることは絶対にありません。柔道でも何でも型が必要です。基本ができてなかった。ピアノでもそうですね。私ピアノのその基本練習最初習ったけども、嫌で嫌でしょうがありませんでしたけども、それができなくてピアノが上手になることは不可能です。型ができなきゃいけない。主の祈りってそういう型なんです。まず神に向かって、神様、天を見上げて、神様、あなたのお名前が崇められますよ、聖なるものとされますように、あなたの御心が天で行われているように、この地上において行われますように、御国が来ますようにと。そして日々の必要のために祈りも、それも自分のためだけじゃない、私たちの日ごとの糧を今日も与えたまえ。その私たちにはウクライナの人もアフリカの人もアフガニスタンの人も含まれます。私たちの罪を許してください。私たちも人を許します。これは私の罪を許してくださって、私天国入れてくださいというだけじゃなくて、戦争を起こしている指導者たちの罪も含めて私たちの罪を許してください、私も人を許します、そういう祈りをしていく。そして誘惑に陥らせず悪からお救いくださいと祈っていく。この祈りを毎日外に出て空を見るたびにしていくときに、あなたは整えられていきます。キリストの似姿へと整えられていく。そしてさっき今朝起きての祈りを言いました。主の祈りを言いました。そして寝るときに一日を振り返って、ああこれ悪かったな、あんなこと言わなきゃよかったな、失礼なこと言ってしまったなとか、言わなきゃいいこと言ってしまったな、なんであんなことをやったんだろうという罪を告白するんです。毎日毎日神様ごめんなさいという告白をし、明日はもっとよく生きることができますようにと祈って一日を閉じていく。 これを習慣にしていくと、キリストの似姿に近づいていくんです。ちょっとずつちょっとずつ。そういう時にこの祈りをずっと祈ってたら、不法や不正を、まあ、1回や2回やったとしても、両親が痛むことなく続けることは不可能です。そうして天に向かっていく歩みをしていくんです。最後の画像を出してください。画像聖書箇所出してください。マスカイエスのマタイ7章な求めなさい、そして答えられる、叩きなすれば見つかる、叩きなすれば見られる、どうは叩きなすれば見つかる、叩きなすれば見つかる、叩きなすれば見つかる。叩きなすれば見つかる。ここで使われている言葉を見ると、求めなさい、そうすれば与えられる。一回求めたらそれでおしまいじゃなくて、求め続けなさいと書かれています。探し続けなさい、叩き続けなさい、毎日毎日叩き続けてください。そうすれば開かれます。神は私たちをみんな天の御国に入れたいんです。入ってほしいんです。神様愛してるから。だけど我々が不正を行い、不法を行い、心が歪み、人を憎み、許さず、それじゃ入れないんです。だから、狭い門のところに来なさい。それは派手でないかもしれない。フラッシュライトついてないかもしれない。地味かもしれない。狭い。しかも狭い。だけどそこに来て、天の御国にふさわしいあなたになってください。それが一番美しいあなたなんです。神の愛を知り、神を愛し、隣人を自分のように愛し、人を許すあなた。それは一番美しい、最高のあなたの姿です。そしてそのようにして、天の御国に来てくださいと神は願っておられます。狭い門から入りなさい。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、狭い門に参ります。イエス様、あなたのところに参ります。そしてあなたの性質を帯び、あなたと共に永遠に生きさせてください。この地上にいる時からイエス様、あなたが生きられたような生き方をさせてください。愛のうちに、許しのうちに、恵み深く生きさせてください。いつもあなたの愛を覚えさせてください。いつもあなたとつながり、あなたに祈りを捧げ、あなたの豊かな恵みのうちに生きさせてください。周りの人を大切にし、周りの人も幸せに生きることができますように、私たちができることをさせてください。神様、あなたの御顔をいつも思い描きます。あなたがどういう思いで今私たちを見ていてくださるのか、その愛をいつも覚えさせてください。そして今だけじゃなく、生涯を終えた後、あなたと共にずっと一緒におらせてください。あなたが愛しておられるすべての方々と共に、そしてイエス様と聖霊様と天の方々と共に永遠を過ごさせてください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。